朝北区民文化センターですね、壁にあります朝北区民文化センターで、まあ、そこを会場にして、まあ、主にあの福音自由教会の方々によって、まあ、そこで礼拝が捧げられるんですけれども、市内、まあ、10個ぐらいですかね、もうちょっと多いですかね、教会にまあ配信をして、一緒に礼拝するということになっております。ちょっとボリュームが高いからちょっと羽織ってる、もうちょっとマイク下げてさ、もうちょっと下げて、はいはいはい、もうちょっと、あ、 OKOK、 で、あのこの日がちょうどですね、国連が定める世界食糧デーという日に当たるんですね。で、あの、この市内の教会の集まりではですね、毎年この世界食糧デーに合わせて、あの世界食糧デーの広島大会というのを行ってきたんですね。で、今年はちょうどこの時期に、この、まあ、合同礼拝もいつも、まあ、3年前からですけれどもスタートしましたが、やっておりますけれども、じゃ あの一緒にやろうと、いうことになって、まあ、合同礼拝でしかも世界食糧デー広島大会というですね、ちょっとこうあの、欲張りすぎた感じの企画なんですね。はい、で、あの午後からのコンサートは、これは、まあ、あの森ゆりさんという、このクリスチャンの歌手の方が来られるので、この方のコンサートを午後からもやりましょうということですね。で、こちらの方は無料ですので、どなたでもおいでください。で、募金の話が書いてありますけど、この、飢餓のための募金はですね、朝の礼拝の時に、あの皆さんがお出になるときに、そこにあの募金箱を置いておきますので、そちらにあの募金してください。はい、まあ、これはもうあの教会とは関係のない、で、あの国際飢餓対策機構というところを通じてですね、今回お話をされるのは国際飢餓対策機構の田村先生ですけれども、通じて、飢餓で苦しんでいる方々にそのまま募金が捧げられますので、そちらの方はあの皆さんの思いでですね、あの献金というか募金をしていただければと思います。ということで、あのまだ来週はだからここにあの移る礼拝ですね。で、私はあの朝北区民文化センターに行っておりますので、あの、行かれたい方はですね、ちょっとね、あの行きづらいとかでね、あ車じゃないとちょっと難しいですかね。はい、あのでもどうしても行きたいという方は、私ちょっと何時に出るか分かりませんが、まあ、ここから出かけていきますので、ご連絡いただければあのお連れすることはできますので、あのご連絡ください。はい、じゃあ窓の閉めていただいて、はい、今日はですね、エゼキエル書の、まあ、最後ですけれども、まあ、今年は預言者の声というテーマで、旧約聖書の預言者あるいは預言書のねお話を続けておりますけれども、エゼキエルという人のお話ですね。で、まあ、エゼキエル書今日で3回目ですけれども、この人はいわゆるバビロン捕囚というですね、イスラエルがまあバビロンによって最終的に攻め滅ぼされるわけですけれども、攻められて、そのイスラエルの人たちがこうバビロンに連れて行かれたんですね。で、まあ、僕は昔から疑問なのは、なんで連れてったんかなって思ったんですよね。まあ、大体はもうその昔はですね、もうその国を滅ぼしたら大体まあ皆殺しにするか、あるいはその、まあ、奴隷のようにして売っ払ってしまうか、あるいはそこにこの自分たちの、まあ支配者を立ててそこで支配するかみたいなことなんですけども、どうもバビロンという国はですね、まあ、これイスラエルだけじゃなくて、まあ、相当のエリアを支配していったんですけども、その行ったところの人をこう連れてくると、で自分のところに住まわせるということを、まあ、していたようなんですね。そうなんでそういう政策を取ったのかよく分かりませんけれども、このまあイスラエルの人たちも、まあ厳密に言えば南ユダ王国ですけれども、まあ、滅びる前に3回ぐらいこうまとめて連れてかれてですね、で居留地を与えられてそこで住んでた。でエゼキエルはそこにおりました人の一人だったんですね。 で彼はそもそもは祭司の家系の人ですから、だから、まあ、イスラエルにおいては、まあ、選ばれた人っていうかね、で本当もし神殿があればエルサレムにいれば彼は神殿で仕えていた祭司であった人ですけれども、まあ、バビロンに連れていかれましたんで、仕事がないわけですね、神殿がないわけですから、まあ、でも神様がこのエゼキエルを預言者として召されて、そしてまあいろんな形でその居留地のイスラエルの人たちに神様の言葉を語られたんですね。でまあ、ここにも書いてありますけれども、彼が連れてこられたのはおそらく BC598 年です。で預言者として召されたのがその5年後だから593年、紀元前ですからね。日本ではまだみんな槍持ってイノシシをかけてた頃、まあそういうその頃の人差別してるわけじゃないですけど、なんかそんなイメージですが、で預言の活動を始めてから何年なのかな、十数年後にイスラエルは、まあ、エルサレムが陥落してイスラエルは事実上国がなくなっちゃうんですね。でその居留地にいてその祖国から1000キロぐらい離れたところの人たちに対して予言をしてたわけです。まあ、そんなことしても意味がないかなと思うんですけども、でもそれは意味がないんじゃなくて、実際に神様の言われたことが起こった時に居留地にいる人たちに主なる神様が全てをご存知なんだと、この方こそ神なんだということを知らせるためであったということを、これまでもお話ししてきた通りなんですね。だから逆に言えば神様はイスラエルの民をがその国を失って全然違うところに行ったとしても見捨ててないわけですよ、この人たちを。そもそもその主なる神に背いた結果として国を追われたんだから、まあ、君だというかざま見ろというかほっときゃようなもんですけども、いや神様はほっとかないんですね。そこでわざわざ預言者を召して、で彼を通して語られるわけですね。でしかも前にもお話ししたように、ただ言葉で語るだけじゃなかなか伝わらないから、いろんな変なことをさせてですね、エゼキエルに。最後にはエゼキエルの奥さんが亡くなって、それでも喪に服さないと、そんなことまでさせてですね、それでも神様がこのエゼキエルを通してメッセージを伝えられていくわけですね。で一方でエゼキエルに神様はさまざまな幻をお見せになるんですね。まあこれは今日お話しするのは彼の見た幻の中の最後のお話ですけれども、で先週は彼が見たもう一つの有名な幻である枯れた骨のね、谷の話、カタカタってこう骨がくっついてくる、ちょっとゾゾッとするね、あの話を先週したんですけどね、今日はもう一つの有名な彼の見た幻の話ですね。それで言葉によってもちろん、語られました。だから主の言葉が私に望んだっていうのが50回も出てくるんですね。エゼキエルっていう人は非常に几帳面な人で、いついつ主の言葉があった、いついつ幻を見たってですね、ちゃんと記録してます。でこれはどうも、まあ、祭司の務めとして、そういう記録するということがあったみたいなんですね。まあ、その習慣に基づいたものじゃないかとも言われてますけれども、それと、まあ、象徴的動作です。さっきもお話ししましたけれども、エルサレムのジオラマを作ってその横で430日じっと横を向いて寝てるとかですね、ヒゲを剃って燃やすとか、そういうこともさせたりなんかして、だからいろいろバラエティに富む活動した人ですね、エゼキエル。はい、で、まあ、今も言いましたけれども、まあ、彼はもともと祭司だったので、こう祭司的な視点でこう物事を見ているというか、まあ、神様もそういう彼の祭司である側面ということを重んじながら、まあ、彼に預言活動させてらっしゃるし、今日お話をする彼が最後に見た幻は、まあ、祭司であるからこそ理解できた幻だろうと思うんですね。で当然、まあ、預言者として、神様の言葉を、特にこの厳しい裁きの言葉を語るということもあったわけですけれども、で今日は40章から48章まであるんですね。まあ、とてもじゃないけど全部読めないんで、まあ、かいつまんで、お話をしたいと思いますので、ぜひまたね、読書の秋ですから、はい、この エゼキエル書も読んでいただければと思いますが、最初にですねこの40章の冒頭のところですね、彼が見た幻の最初のところを読みたいと思います。40章1節から4節ですが、我々が捕囚になってから25年、都が破壊されてからの14年目、ね、ここにもねちゃんと書いてですよ、捕囚になって25年、都が破壊されて14年経ちましたと。その年の初めの月の10日、ここまで書いてますからね、日付まで書いてますから、まさにその日に主の手が私に臨み、私をそこへ連れて行った。神の幻によって私はイスラエルの地に伴われ、非常に高い山の上に降ろされた、ね、非常に高い山、イスラエルにはそんなに高い山ないんですけどね、その南側に都のように建設されたものがあったと。その山の南側に都のように建設されたものがあった。主が私をそこへ連れて行くと、その姿が聖堂のように輝いている一人の人が門の傍らに立っており、案内係みたいですかね、手には麻縄と計り竿を持っていた、測量士って感じですね。その人は私に向かって言った、人の子よ、自分の目で見、自分の耳で聞き、私がこれから示すすべてのことを心に留めなさい。あなたがここに連れてこられたのはそれを示すためです。あなたが見ることをすべてイスラエルの家に告げなさいって言うんですね。ここからこの長い幻が始まるんです。聖書をお持ちの方開いていただいたら分かるんですけども、この48章のこの冒頭からですね、40章から始まってずっとこの後ですね、エゼキエルは幻の神殿を見せられるんです。幻の中で神殿を見せられるんですけども、それもいちいちサイズが書いてあるんです。はい、でこの人が麻縄と計り竿を持ってるって書いてありますけれども、おそらくそれがこうメジャーのようなこう物差しのような役割をして、でここは例えばですね、最初の5節を見ると神殿の周囲を囲んでいる外壁があった。その人は6アンマの計り竿を手に持っていた。だこの人が持っていたのは6アンマの計り竿なんですね。でアンマっていうのはですね約52センチだから、1アンマはだいたい50センチと考えていただくと、この後ずっと書いてあるこのだから2アンマが1メートルということですよね。ここに書いてあるのの半分がメートルだと考えていただいていいと思いますけども、その人は6アンマの計り竿だから6メーターの竿を持った、3メーターの竿を持ってたと。でここでいう1アンマはって書いてあるんです。で彼は東の方に向かっている門に入った。その石段を登って門の敷居を測ると、奥行きは1竿、つまり最初の敷居の奥行きは1竿である。そして控えの間は奥行きも間口も1竿、控えの間と控えの間の間隔は5アンマあって、ずっとこれからですね、何竿だとか何アンマだとかね、ずっと続きます。40章でしょ、それから41章、42章までずっと続くんですよ。なんでこんなに幻ですかね、これ。細かいね、いちいちこうここが何アンマってこう測らせたのかっていうのは、それは本当に謎ではあるんですけども、まとめるとですね、こういう感じなんですね。まずこの、これは結局新しく、作られる神殿の幻なんですけども、完全な正方形なんです。で500アンマかけ500アンマだから260メートル四方ということですね。260メートル四方というとそんなに大きくはないです、ね、サッカーグラウンドって何メートル、ひろこさん知らん、3名急に聞くな、多分陸上競技場の中の半分ぐらいかなって感じがしますけど、いやそんなことないか、260メートルだから陸上競技場がストレートが100メートルだから、だからあれの倍ぐらいか、市民球場古い、マツダスタジアムは100メーター100メーターだからあれの 4.5 倍ぐらいってことかな。なんとなくちょっとイメージが。で外庭と中庭があってですね、だからこれは幕屋とかあるいはソロモンが建てた神殿と構造上は一緒なんですね。外側の庭と中庭があると。 でそれぞれに門が3つあってですね、外庭に入る門があって1階入ってそこから中庭に入る門が3つある。で、まあ、そこにはですねどうも、まあ、書いてありませんけれども、あのガードというかね、あのチェックする人がいて、まあ、厳格にその入ってくる人を、まあ、調べていると。で外壁の内側にですね30の部屋があると書いてあってですね、これはどうもこの捧げ物をした人がそこで、食べる、まあ、英語の聖書の方はダイニングルームみたいに書いてあるんですね、はい、だからそこで、まあまあ、あの神様にお捧げしたものを、まあ、一部をね一緒に食べるみたいな、そういう部屋が30あって、で内庭の中に祭壇が、でそしてその奥にこの拝殿と書いてありますけど、まあ、いわゆる聖女って言われるもんですね、聖女とか死聖女とか言われる契約の箱、まあ、契約の箱の話はここに書いてないんですけれども、まあ一番中心の、まあ、宮があると。でその宮の中には30の脇間って書いてあるんですけど、小さい小部屋みたいなのがあるというようなことが書いてあります。はい、でこれ読んだだけではですねなかなかイメージできないんですけど、これあのイメージして書いた人がネット上にいっぱいおりましてですね、はい、これはそのうちの一枚です。で、あ、なかなかいいな。で YouTube でねエゼキエルテンプルってやるとですね動画があります、はい、見てみてください。すっごいあのちゃんとここは、まあ、英語のやつですけど、ここは 何センチでって説明しながら、やっている動画もありますね、はい。でまあ、これ、まあ、見ていただくと、まあ、ここがその東の門で入り口なんですけどね、でここに3つ門があって、でここが外庭ですね、でここにまた3つ門があって、これビルみたいです、これが門なんですよ、はい、で背の高い門なんですよ。ここを、まあ、こう見たとここを入っていくんですけどね、はい、ここから入っていって、でここにねあのちょっと見えませんけど祭壇があって、これ見えてますね、これが祭壇で、ここが拝殿ですね、はい、でここにある四角いのがこの食事をするところ、うん、こういう様子じゃないかと、はい、全部読んであの復元したらこういうふうになるらしい、ね、あのちょっと誰か やってみて興味のある人はですねあのこれを読みながらあの図面を起こしてみて、はい、であの実際にこれ全然作れるそうです、はい、だからこの高等無形なサイズではないというようなことも、これもインターネットのどなたかその建築の関係の人があのそういう話をしておりました。なかなか面白いですね。でこの神殿をさっきの案内人とともに、エゼキエルはいちいち測りながら全部見るわけですよ。なかなかね時間かかったと思いますけれども、で、その全部見た後で、43章の冒頭のところに非常に印象的な出来事が起こります。それから彼は私を東の方に向いている門に導いた。東の門というのが正門にあたるんですね。見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から到来しつつあった。その音は大水のとどろきのようであり、大地はその栄光で輝いた。私が見た幻はこのような幻であった。それは彼が町を滅ぼすために来た時、私が見た幻と同じであった。実は一番エゼキエルの冒頭のところで見てるんですね、エゼキエルは幻を。でもそれはイスラエルを滅ぼすための、まあ、神の働きの幻だったんですね。でもそれと同じ幻が現れて、で、その幻は私がケバル川の河畔で見たと幻と同じだったと、そういうことなんですけれども、私はひれ伏した。主の栄光は東の方に向いている門から神殿の中に入った、ね、この神殿の中に主の栄光が入ってくるわけですね。で、霊は私を引き上げ内庭に導いた。内庭っていうのはさっき見せましたけども、一番中心のところで ここ祭司しか入れないところなんですよ。エゼキエル祭司ですからね。そこに入って、で見よ主の栄光が神殿を満たしていたと、ね、建物だけじゃない、そこに主が戻ってこられて主の栄光が満ちているという様子をエゼキエルはそこで見るわけですね。で、まあ、これは一度去ったあの栄光なんですね。一度それはイスラエルの民の罪のゆえに、まあ、神殿すら異教の神々の像とか絵でこう満ちたと書いてあるんですね。そのために主の栄光は神殿を去って、そして、まあ、滅んでしまったわけですね。でも神様は一度滅んでしまった神殿だけれども、それをお見捨てにならずまた再建されると、そしてもう一度主の栄光はそこに帰ってくるということをこの幻を通してエゼキエルにお見せになったんだろうと思うんですね。で、まあ、出て行ったところからまた帰ってきたと、そういう話がありまして、その後ですね、また長い説明が43章から60 46章までですね、神殿の設計図があって、そしてそこに主の栄光が戻ってこられ、今度はいよいよその神殿で祭儀が行われる。祭儀がね、当然ですね。で、一番中心の生贄を捧げる、捧げ物を捧げるための祭壇の図面が出てきて、そこで生贄を捧げる、どういう生贄を捧げるのか、どういう手順なのかということが説明される。で、これをするための祭司の規定が改めて語られる。で、この辺りのことは、旧約聖書のレビ記とかね、に書いてある話なんですけれども、まあ、重なるところもあれば、まあ、細かく見ていくと新しくなっているところもあるみたいですけれども、で、その祭司が各々しかじかのやり方で生贄を捧げるんですよと。で、さらにはですね、祭司は自分の土地を持ってないし農業をやらないので、祭司のための土地というのをちゃんと準備しておきなさいっていうようなことも書いてある。で、その後で正しい計りを用いなさいよって書いてあるんですけども、これはこのイスラエルが滅んだ一つの理由として、計りを偽ってですね、商売をしたということが時々出てくるんですね。まあ、そのことに、まあ、釘を刺したという言葉かもしれませんけれども、で、最後には安息日にこうしなさいとか、お祭りで、ね、水越しの祭りとかはこうしなさいというふうなことが出てきて、まるで小さなモーセ御書みたいな、ここなんです。新しいモーセ御書のような、これが46章まであります。はい、よくこれだけ書いたなというか記録したなという感じですけどね。で、46章まで行ったところで、ここからがこの幻の、まあ、クライマックスなんですね。で、これまで、もちろんあの不思議なお話なんですけれども、ここからがもっと不思議な話。これ47章で、ここはちょっと長いところですが読みたいと思いますが、1節から12節ですけれども、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。もう一回神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南から出て神殿の南壁の下を流れていた。これが今日の御言葉ですね。なんでここを選んだかというと、はい、これがこの話のクライマックスのところだ。彼は私を北から出て、北の門から外へ回らせ、東に向かう外の門に導いた。見よ、水は南壁から流れていた。その人は手に計り縄を持って東の方に出て行き、一千アンマを計る。一千アンマというと約500メートルです。約500メートル。私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。最初は浅い流れ。さらに一千アンマを測って私に水を渡らせると、水は膝に達した。さらに一千万アンマを測って私に水を渡らせると、水は腰に達した。これ徐々に深くなっていく。さらに彼が一千アンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になった。 これ神殿から流れる水がね、どんどんどんどんこう深くなっていくっていう様子が描かれるわけですね。彼は私に、人の子よ見ましたかと言って私を川岸へ連れ戻した。私が戻ってくると川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。水が流れていくところはではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この水が流れるところではすべてのものが生き返る。漁師たちは岸辺に立ち、エンゲディからエンエグライムに至るまで網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。しかしその沢と沼はきれいにならず、塩を取ることができる。川のほとり、その岸にはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける。水は聖所から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用となる。まあこういうふうにね、続くわけですね。でこれさっき見せたこの創造図、気づかれましたかね。ちゃんとね、水流れてるんです、ここに。これ、これミスじゃないんですね、これ、で確かにこの祭壇の南側から、こっち南ですからね、水が流れて、でこう東の門のとこからこう水が流れてる。ちゃんとこうここは合ってます、でこの水、祭壇からね、神殿から流れ出てくるんですね、水が。で、これをここまでお話ししたように、この祭壇、神殿に主の栄光が戻ってきて、そして生贄が捧げられ、お祭りが行われる、このつまり神様の礼拝が再開するわけですね。失われた国家であり、また神殿は跡形もなく壊されたのに、幻の中で神殿が復活する。そして神様がそこに戻ってこられて、神を礼拝することが始まるとどうなるかというと、そこから神の恵みがあふれ出るっていうですね、そのイメージなんですね。で、神の恵みは最初はちょろちょろかもしれないけれども、どんどんどんどんこう深くなっていく、くるぶしから膝から腰から、そういう歌が昔ありましたけどね、最後は泳がなければならないほどの水になっていくと。だからこれは神の恵みの豊かさを表しているわけですね。もう人の思いを超えて豊かになっていく流れとなると。そしてその川岸には、多くの木々が生えるわけですね。でイスラエルというところにはね、大きな川はないんですよ。そもそもヨルダン川なんて小さい川ですよ、こんな太田川放水路みたいな大きな川じゃないです、場所によってはそこの山本川ぐらいしかない、安川ぐらいしかないです。本当に山本川どっか知らんかもしれませんが、そこ新庄に流れてる川ですけどね、寒気になると本当ちょろちょろですよ。雨季になるとまあまあの流れですけど、でもこんな大きくないです。でもこの幻に出てくる川は本当にこの太田川発水路ですね、大きな流れなので、その両脇にはね、当然木が生えてくる。葉は枯れず果実はそこに実ると。神様の恵みがこう行き渡っているところには新たな命が生まれ、そして新たな実りが生まれるっていうことを象徴している話ですよね。それだけじゃありませんで、この流れがね、汚れた川か場所か、に行くと書いてあるんですね。でこのアラバに下り、海すなわち汚れた海に入っていくと、でこれはどこかというとね、死海のことなんですよ。エルサレムの東側っていうのは死海なんですよ。で死海というと皆さんご存知のように、塩分が濃すぎて生き物は一切いないんですよ。体はプカプカ浮くところですからね。でもそこにこう流れていって、あの生き物の全くいない死んだ海が生き返るっていう、そういう話なんです。でさらにそこには当然、魚がねたくさんあふれてくると、非常に多くの魚がそこに群れるようになると。ただ ちょっと面白いのは塩も取ることができるって書いてあるんですね。だから塩はなくなりませんと、塩も大切だからね。塩を取るところもあるけども、基本的に視界はきれいになって魚があふれるようになると。もちろんこれもね、まあ、象徴ですよね。比喩的な表現ですよね。神様の恵みが流れたところには命が生き返って、ね、そして豊かになるというこの、様子を、この幻を持って、エゼキエルは確認するわけですね。ああ疲れた。いや本当にね、この話どうしようかなと思って、僕これ3週間ぐらい頭悩ましたですよね。細かく喋ってたら1時間じゃ終わらんしなと思って、あんまり短すぎてもなと思って、まあ、なんとか一応説明できたと思うんですけど、じゃあこの幻、ね、はどうなるのかと。この幻、何を、まあ、幻ですからやっぱり予言なわけですからね。予言なわけですよね。どういう形でこれが成就するのかと。実はヘロデ大王がですね、神殿を建てましたね、イエス様お生まれになる前に。でどうも彼はこのエゼキエルの神殿を参考にしたんじゃないかというわけです、はい、それをこう再建しようとしたとかね、わしが建ててやろうって言ってですね、で建てたんじゃないかとも言われてる。確かに似たところがあるんですね、ヘロデ大王の神殿。でももちろんヘロデ大王の神殿のことではありません、はい、あるいはこれは週末にね、この世界が終わる時に、まあ、あの神殿というのは一番最初はあのソロモンが建てて、その後このバビロン捕囚から帰ってきた人が建ててるんですね。でもこれはね、本当にチャッチー神殿だったみたいなんですよ。こんなエゼキエルの幻のような神殿ではない。でも一応それをまあ第二神殿と呼ぶと、ヘロデが建てたのが第三神殿で、世の終わりの時に第4番目の神殿ができるんだと。でこのエゼキエルの予言はそのいわゆる第4神殿のことなんじゃないかという人もいますね、まあ、いろんなものの見方があるんですけども、でも、まあ、新約聖書を読むとですね、やっぱこの幻はイエス様によって成就したのではないかと。まあ、もちろんそれだけではなく、もっと終末的に起こることとして理解することもできますけれども、少なくともこのイエス様の十字架、イエス様のなさったこととこの神殿の幻っていうものは、無関係ではないだろう。でそもそもイエス様は十字架にかかられた時に、ご存知のように神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けるという出来事がありましたね。これは結局神様と私たちが祭司とか生贄とかを介さずに直接交わることができるということの象徴的な出来事ですよね。だからイエス様の十字架によって神殿の機能は終わってるわけです。そこでもういらないです。生贄捧げんでもいい、祭司もいらない。でそのヘブライ書を読むとですね、まあ、ヘブライだけではありませんけれども、イエス様こそが誠の大祭司だし完全な捧げ物なんだと、そう書いてありますね。メルキゼデクのような大祭司って呼ばれてますけど、メルキゼデクっていうのは、まあ、アブラハムが、捧げ物を持ってったって言われる、まあ、祭司の中の一番、基準みたいな人ですけども、まあ、でイエス様が真の大祭司、まあ、大祭司っていうのは神様と人の仲介者ですからね。イエス様が完全な仲介者になられたから、もういらんわけですよ祭司。イエス様がおられたら、で捧げ物もイエス様ご自身が自分の体を捧げてくださったことによってもう捧げる必要はなくなったわけですよね。ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたって書いてあるんだから、もういらないんですよ。で神殿はどうかというとですね、これはパウロの説明によると、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、この建物全体ってのは教会のことなんですね。主における聖なる神殿となりますと書いてある。だから教会が、私たちが新しい神殿なんだと。だからこのエゼキエルの幻っていうのは、ある意味ではイエス様によって成就した完全な神殿であり、完全な大祭司であり、完全な捧げ物となって、 イエス様が私たちと神様の間を結んでくださったから成就したと考えることが、一義的において正しいと思います、はい、ただじゃあ予言っていうのはですね、この2つも3つも先のことを含んでいることがあるので、もしかすると週末に、こういう神殿ができるかもしれませんが、だけど、まあ、実際いらないんですよね。もうイエス様がもう私たちの仲介者になってくださってますから。ただ神の栄光の満ちる場所として、そういう場所ができるのかもしれません。そしてこの話のクライマックスである水の話ね、あれを読んだらもう誰でも、あ、イエス様のあの命の水発言、思い出すと思うんですよ。ヨハネ福音書ね、4章13節イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。この水っていうのは、これはあのサマリアの女の話ですから、井戸から飲む水を飲んだやつは絶対乾くと。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと。このイメージ、さっきの神殿から流れる水のイメージとね、重なると思うんですよね。でイエス様ご自身がまさに神の神殿ですから、イエス様からこの命の水が流れて、でイエス様の水を飲む者は生き返る、ね、豊かになる。だからあのイメージはこのイエス様の水のお話と非常に結びつくと言えると思うんですね。そしてイエス様自身はここでこうおっしゃってます。これ重要なところですけども、その人のうちで泉となって永遠の命の水が湧き出ますと。イエス様ご自身も命の水を私たちに与えてくださいましたけども、飲むものはその人も泉になる。イエスの水を飲むものはその人が潤されるだけじゃなくて、その人が新たに水があふれてくると。で、確かにパウロはですね、あなた方は神の神殿でありって言ってるんですね、まあ、さっきその教会は神殿だっていうエフェソの言葉を引用しましたけども、ここではあなた方が神殿だと。確かにルターはね、万民祭司って言ってですね、私たちはみんな神の祭司なんだよと、今はそう言ってますね。私たちが神様に仕えることができるものだと。そしてまたロマ書の12章には、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさいと書いてある。それ私たちが供え物なんだと。つまりこのエゼキエルの幻、神殿であり祭司であり捧げ物である、これらのものは今実は私たちがそうなっちゃってるっていう話なんです。新約聖書的に理解するとね、私たちが神の神殿だし、私たちが神に仕えるものだし、私たちが神に捧げられるものになっているし、そしてもちろん私たちから命の水があふれて人々を潤し生かす、その働きを私たちは担っているんだというふうに、このエゼキエルの幻を読むと、なんか昔の変な幻というふうには読めなくなるんですよ。ああ、これは実は私たちのことなんだと。まあ最終的に私がこれを読んでね、こう行き着いたのは、ああそうか、こんな細かい神殿の話書いてあるけども、本来ならばこのように厳格に作らなきゃいけなかった神殿、でもイエス様が神殿になってくださって、さらには私たちもこの神殿のように、神に近づくものとならされているし、またあ私たちも大祭司として神に仕え、また私たちも神に捧げられる供え物とされているんだと。ああ、この幻は実は私たち自身に与えられている幻なんだなということを、思うわけでありますね。そして、実はですね、48章が今日、読んでないんですけど、この後で48章にこのイスラエルの民の始業地ですね、あんたはここ、あんたはここっていうこの始業地の区分けが細かく書いてあるんです。一番最後の言葉、ちょっとここに書かなかったんですけど、48章の35節に 都の周囲は1万8千アンマである。この都の名はその日から主がそこにおられると呼ばれると書いてある。その都の名前はエルサレムとは書いてないんです。書いてないんです。主がそこにおられるって呼ばれると書いてある。これどういうことかと、都はもう場所じゃない、主がそこにおられる、それが都なんだと。まさに私たちに今主が共にいてくだされ、ばそこが都だし、そこから神の栄光があふれていくし、そこから恵みがあふれていくんだというですね、まあ、そういうこうメッセージを私自身は受けましたけれども、ぜひ皆さんにもですね、そのような思いでこのエゼキエル書をもう一度味わっていただければと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたが星打ちでエゼキエルに与えられました壮大な幻、本当に不思議なお話でありますけれども、しかし今私たちはイエス様を通してこの幻が成就したこと、そして今私たちにこの幻の意味が与えられているということを感謝をいたします。私たちが今神の神殿であり、またあなたからいただいたこの命の水をいただいて、私たちを通して命を与えることができる、その役割の与えられていることを感謝をいたします。この世界がどのようになっていくか私たちには分かりませんけれども、しかしあなたは全てのことをご存知であり支配しておられます。そして最後にあなたの命の水を私たちに与えてくださると約束していますから、どうぞそれまで私たちはこの御言葉を通して励まされて、それぞれが神の神殿として、神の祭司として、またあなたに捧げる生贄として、あなたのために、また神人々のために働くことができるように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。